こんばんは。9月28日火曜日、みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。アイ&うらら FM、 そして FM ラジオ川越の2曲より今週も同時放送でお届けいたします。9月ももう終わりですね。秋が近づいて、でもまだ暑い。なんじゃこの気温は。そんな日々を過ごしておりますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。この番組はジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当て掘り下げていく情報バラエティ番組です。というわけで第4週のパーソナリティを担当いたします、声優白崎風花です。どうぞよろしくお願いいたします。そしてそして本日番組を一緒に盛り上げてくれるのはこの方。
はい、ラインダイバーの野穂さんと言います。
よろしくお願いいたします。はい、ということで今週のスポットライトのコーナーではこのね、いい声の野穂さんと一緒にダーツの秘密に迫りたいと思っております。そして後半は週担当パーソナリティによるオリジナルコーナーをお届け。第4週のオリジナルコーナーは白崎風花の七変化をお送りいたします。こちらのコーナーでは声優ならではアシスタントさんを巻き込んでラジオドラマに挑戦していろんなキャラになりきりたいと思います。野穂さんいかがでしょうか。
いや、まあ緊張していますがよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。楽しんでってくださいね。
はい、
はい、それでは今夜も30分間お付き合いください。いきますよ、みんなとつながる
ラジオとラジコ。
今月のパワープレイナンバーはバンセスでバッドプリンセス。
私の口から次々に出ていった欲望の塊たち、いつもすぐ私を置いていってしまうんだ。他の知らない誰かに吸い取られてくの。そしたらね、私
今週のスポットライト。今週のスポットライトはダーツです。はい、ということで今週はアシスタントに野穂さんに来ていただいております。野穂さん自己紹介をお願いします。
はい、改めまして、ラインライバーの野穂さんと言います。この度、はい、ラインライブ内で行われた、ラジオパーソナリティを務めさせていただくイベントで無事こちらに来ることができたので、
ウェルカム。
今回は白崎さんと一緒に楽しんで最後までやっていけたらなって思っておりますので、はい、ぜひぜひ拙い部分もありますが先輩に引っ張ってってもらって。
なんかドキドキするな。
いや、めちゃくちゃ俺も緊張してるんで。
本当ですか？もうなんかね、落ち着くいい声がね、聞こえてきてると思うんですけど、皆さん。このね、感じでいきたいと思います。
そうですね、お願いいたします。
はい。そしてお題も、今回ダーツなんですけれども。
はい。
ダーツやられるんですか？
そうですね、ダーツめちゃくちゃ好きで、はい、今年入ってから、ダーツってものにハマり出したんですけども。
今年なんですね。
そうですね、で、はいはい、それでも最初の頃、本当に負けるのが嫌で、
はい、
1週間に6日はダーツバーに行って、 1日4時間5時間って練習して。
それもう仕事だったらブラックなレベル。週6日ですからね。
いや、本当に。でも楽しくて。で、はいはい、その中でやっぱ上達してくるものなので。
うん、うん、うん。そうですね。
今後はね、プロを目指していけたらなって。
おぉ、
ちょっとね、思ってるんですけど。
え、じゃあそのプロのお話もね、どんどんそう、プロを目指してる方だから知ってるってお話もたくさんあると思うんでね、そちらも聞いていけたらなと思います。
ぜひぜひ。
じゃあまず前半で、じゃあもう皆さんダーツってご存知だと思うんですけど、あれね、ボードに槍を、ダーツの矢を投げて、得点を競ったりするね、はい、ゲームなんですけれども、まあ皆さん見覚えあると思いますが、そのダーツの歴史、なんぞ皆さん調べたことあります？のほさんどう？
いや、やってる自分でも全く知らなかったですね。
本当ですか？はい、じゃあちょっとのほさんも知らない情報をどんどん出していこうかな。はい、ダーツなんですけれども、大元はまあその今槍って言っちゃったんですけど、弓矢の矢が変形したものって言われてます。で、それがじゃあなんでそんなボードに刺すようになった、得点競うようになってんって話なんですけど、14世紀頃のイギリス、なんか100年戦争の最中に酒場にたむろしていった兵士たちが余興で何をめがけて矢を放ったでしょう。
何をめがけて？
唐突にクイズ。うん。
頭に乗せたリンゴ。
あ、めっちゃ危険なんですけど大丈夫ですか？それ死なない？大丈夫？大丈夫？もっと安心です。ワインの樽です。
ああ、なるほど。
そうそう。ワイン樽をめがけて矢を放つようになったのがダーツの起源と言われております。で、じゃあダーツのあれってボードって平たいじゃないですか。
そうですね。
ワインの樽立体じゃないですか。
はいはい。
なんであの円盤になったって話なんですけど、
はい、
ワイン樽って、まあ、戦争中ということもあって貴重なものだったんですって。だから、まあ、安上がりにするために木の切り株、輪切りにしたものを使うようになって、で、投げやすいように、矢って矢って言ったら長いじゃないですか。
はいはい。
それがどんどん投げやすい、手で投げやすいように短くなって。っていうので、どんどんどんどんこう変形させていったみたいですね。うんうん、じゃあ、点数。どっからじゃあ点数をつけるようになってんという話なんですけど、木を輪切りにしたら何が見えますか、野さん。
なんて言えばいいんですかね。木の層というか。
そうそうそうそうそう、はい、それです、それです。
木目ですよね。
年輪、そうそう、年輪。そう、それを、まあなんか木がね、乾燥してひび割れちゃったりとか、もともとある年輪。っていうのを、まあ、得点システムのね、元になったと言われています。で、これが、なんか確立されたのが19世紀末だそうです。だから期限むちゃくちゃ古い。
だって長いんですね、歴史的
に。めちゃくちゃ長いですよね。まあ、単純に確かに遊べるっていうところは、なんか昔の人が考えやすいというか、デジタルがなくてもいいのかなっていうふうに思いましたね。
そうですね。
ほんで、まあ、どんどん改良。改良しまくった結果、1935年、めっちゃ最近、
最近ですね、
にイギリスの能動社っていう会社があるんですけど、なんか船舶用のロープに用いられる、これ植物なんですけど、サイザルアサ、難しいもカタカナ、
サイザルアサ、
アサ、アサ、うん、をなんか圧縮して作ったブリッスルボード。
はいはい、
ブリッスルボードって聞いたことあります？
いや、全くないですね。
本当ですか？はい、これが、いわゆる、特典、電動じゃない、
はいはい。
いわゆるボード。
ああ、なるほど、なるほど。コルクみたいなもん。
そう。みんなが見るボードが、ブリッスルボードっていうものらしいですね。だから1935年になって、ようやく特典がちゃんと書かれたボードが出てきた。期限はめちゃくちゃ古いのに。で、これまたね、ほんと最近なんですけど、1980年代になって、ようやく、アメリカのメダリスト社って、メダリストなのね。自動計算機能を持った、ビットって呼ばれる矢が刺さる穴が開けられた、プラスチック製のダーツボードを開発したそうです。
はいはいはい。それはもうお馴染みですよね。
お、それが？それが？なんとかボード。あ、じゃあなんとかダーツ。
なんとかダーツ？
うん。
エレクトリック？
そうそうそう、エレクトリックダーツ。だから本当にもう今皆さんがダーツバーとかで見てる、ああいうのを見てるのは、1980年頃からっていう。
本当最近なんですね。
もう本当に直近。40年ぐらい？ね、40年って私たちからしたらすごい長い時間だけど、でも歴史としてはね。
短いですよね。
つい最近。そう。で、なんかダーツバーって今出たんですけど、ここでね、一曲ね、ダーツに皆さんね、親しみを持ってほしいなと思って。勝手に一曲ご用意してまいりました。これが、 ダーツバーでよく流れてる曲らしいんですけど、皆さんもよく聞いたことがあるんじゃないかなと思って選んできました。うん。多分のほさんも知ってるんじゃないか。
楽しみですね。
お、じゃあぜひぜひ聞いてってください。はい、皆さんもお聞きください。Z で、Beautiful Now。お聞きいただきましたのは、Z で、Beautiful Now でした。この曲聞いたことありますか？
いや、聞いたことありますね。
お、
結構、
ダーツバー
で、結構、ノリノリで、お酒飲みながら楽しんでる時に、
パリピ
流れて、そうですね。パリピ、ね、パリピが好みそうな曲ですよね。
あ、これノリノリで歌
ってるから。好きな人には申し訳ないけど、本当になんか失礼あったらごめんなさい、本当に。
いや、でも今、けなしたつもりじゃないからね。大丈夫ですよね。
そうですね。
皆さんね、聞き覚えあるような曲かと思うので、これを聞いて、ちょっとダーツに親しみを持ってもらえたら、無理があるかな。
そうですね。
いけるかな。
この機に、
はい、
あの音楽聞いてね、ダーツ始めてもらえれば。
そうですね。
はい。
はい、ということで、4週目パーソナリティ、白崎風花がお送りしております、ラジオとラジコ。今週のスポットライトは、ダーツです。はい、前半は、ダーツの、まあ、起源とか歴史についてお話ししたんですけど、まあ、せっかくね、プロがね、プロを目指す方がいらっしゃってるので、いろいろダーツのもっとみんなが知らないようなことを掘り下げていこうかなと思うんですけども、その前に、
はい、
のほさん、
はい、
なんでプロになろうと思ったんですか？
なんでプロになろうと思ったんですか？
はい。
ダーツ始めた時に、
うんうんうん、
やっぱり各いろんな店舗があると思うんですけど、
はいはい、
所属しているプロの方がいるんですよ。
ダーツの
インストラクター的な存在でいらっしゃるんですけど、
はいはいはい、
本当になんか、プロ相手だから負けて当たり前って思えなくて。うんうんうん、
はいはい。無気になった。
勝てるやんって思って、もともとは友達と始めて、
はい。
そいつに負けたくねえ。だから上手くなろうって思ってやってたら、はいはいはい、あっさり抜いてしまって、もう負けねえぞってなってしまって、はい、そしたらもうその先ってなってった結果、
上に上に上にね、はい。
今の段階だと、
うんうん、
あ、このプロに負けたくねえな、って思うようになって、
はい。
じゃあプロを目指すでしょ。
やば、超負けず嫌いじゃないですか。
いや、本当に負けず嫌いなんですよ。
だってなんか仲間とやってて負けたくないって、まあね、
はい、
横の人に負けたくないってのはわかるけど、さらにそっから上の人に負けたくないっていうのは本当にもう根性ですよ。
そうなんすかね。なんか、たまたま、その、
うんうん、
野球をやっていて、
はいはい、
学生時代に。
ほう。
で、ダーツってよく言われるのが、物を投げることに関して、慣れてる人たちって上達が早いって言われるんですよ。
あ、まあ野球投げますからね。
そうですね。手首を使って投げるとかの技術はあったので、
はいはい。
飲
み込みは早かった。
飲み込みはというかもう本当に一緒に投げてる方々、お店にいる方々に言われて、はい、まあお世辞かもしれないんですけど、
うんうん、
異例の速さでレベルというか、その、
どんどんね、
まああるんですけど、
上達、
上がっていって、
はいはいはい。
なんかレベル表記を数字でされるんですよ、ダーツって。
ほう。
で、
階級みたい。
1から18ぐらいまであるんですけど、
はい。
で、プロになるためには、うん、本当に14から18の間ぐらいまで行かなきゃいけないんですけど、
おっと、じゃあそのプロになるための、
はい、
その試練。
はい。
言ったらまあ試験があったりとかっていうのもあるんですか？
プロ試験があって、
はい。
なんかダーツってちょっとあの、他のイメージされているスポーツのプロとかとは違って、うん
はい、
プロだからといってお金がもらえる、
うんうんうん、
報酬がもらえるわけではなくて、
はい、
あくまでも、そのプロのライセンスを持っていれば、賞金がかかっている大会に出れますよっていう許可証なんですよね。
なるほど。
なので、まあ、出たいわけではないんですけど、
出るわけじゃないんかい。
いっぱいいるんですよ。なんか、その、大会でダーツでお金稼いで生きていきたいって人もいれば、
うん、
有名になりたいって人もいれば、
はい、
要は記念として撮りたいみたいな人もいるので、俺はどっちかというと記念として撮りたい人なので。
まあでもとにかくそのなんだろうな、ちゃんとその階級でしたっけ、レベルか、
はい、
を取ってるってことだから、すごく自慢にはなりますよね。
そうですね、14以上あり、まあ14以下でも運良ければというかある程度の実力がないとは無理なんですけど。
まあ特技って言えますからね、
言えますね、本当に。
そのレベルになるまでに、はい、その試験、
はい、
っていうのって、まあ、ダーツっていろいろこう、種目があるじゃないですか、
はい。
その中からこれできないとダメみたいなものがあるんですか？
試験内容も、はい、日本ってパーフェクトダーツと、ライブダーツ、ライブジャパンと、
はいはい、
あの、二種類があるんですけど、試験が、
はい。
で、自分が目指しているのはジャパンプロって呼ばれている、
派
閥なんですけど、
はい、
ジャパンプロを例に挙げさせていただくと、
はい、
ダーツって、クリケットとゼロワンっていう二つのゲームがあるんですけど、なんとなくわかりますか、
ね、なんとなく、はい。
はい。クリケットっていうのが陣取りゲーム
なんです
よ。はいはいはい、22、 20、19、18、17、16、15、真ん中に3本入れると自分のエリアになります。
ほう。
4本目を入れたら自分の得点になります。
ほう。
だからいっぱい入れなきゃいけないんです。同じところに。はいはいはいはい、でも、
狙わなきゃいけない。
白崎さんが20の陣を持ってるとして、
はい、
20ずっと入れられたら20点、20点、20点、20点って加算になってっちゃうじゃないですか。はいはい、だから相手側は、20を自分でも3本入れたら両方とも取ったってことになるので、そこはもう使えなくなっちゃうんですよね。
実際皆さんボードを浮かべてくださいね。20のとこにそんな矢刺さります
って思うじゃないですか。
はい、
で普通の人だったら1回のラウンドで3本投げられるんですけど、
3本ですね。
でもダーツって2倍になるところと3倍になるところがあるので、はい、
そうだ、外に行く時にあれだ、なんか、
そうです、そうです。
輪っかのあれがある。
輪っかの部分があるんですけど。
口で説明するのむず。はい。
プロだと、要は3倍のところに3本入れちゃえば、実質9本分になるんですよ。
はい。
プロは、8ラウンド、だから24本投げて、
はい。
マックス、1ラウンド9本、マックス9本なんですけど、
はい、
5.1 本以上は常に入れ続けないとプロになれないんですよ。
もうそんなん、なんだろう、100発100中じゃないけど、それぐらいの気持ちですよね。
そうですね。だから、14、18か、プロになれるって言ったんですけど、うんうん、14とかになってくると、真ん中で例えたら、もう、真ん中に3本中2本入れなきゃなれない、レベルなので。
もうプロの世界怖い。じゃあもうそれはね、真ん中を狙うなんて技はもうなかなかプロでね、皆さんちょっとね、初心者にしたらね、恐れ多いというか、怖いことではあるんですけど、そもそもじゃあ、どうやったら投げれるようになりますか？それこそ野球とか、やってなくても、
はい、
とりあえず的に当てたい、初心者、とりあえずやりたいっていう人。
ゴミ箱に、ゴミを投げ入れるイメージ。で、俺は練習してました。
なるほど。もうこれめっちゃ身近にあることだからすぐ練習できますね。
家でできますんで。
なるほど。ちょっと皆さんプロの世界見えましたかね？私もうカタカナいっぱいでてんやわんやしておりましたが、ちょっとね、ダーツの世界に片足突っ込んで、ちょっと私もチャレンジしたいなと。
ぜひぜひ。
思います。はい、ということで、以上、今週のスポットライトはダーツでした。
東京を代表する新名所中野レンガ坂、わずか100メートルの坂道にひしめき合う名店の味と魅力を各飲食店のスタッフの手によりお客様のご自宅にお届けする地域密着型デリバリーサービス。現在配達範囲が限定的ではありますが、順次拡大予定。テイクアウトも行っておりますので、配達範囲以外の方もぜひお試しください。ご注文サイトは中野レンガ坂トランス東京で検索。ナレーターはサキイカでお送りいたしました。
レッドエンドライスの
白崎風花の七変化。さあ、週担当パーソナリティによるオリジナルコーナー、本日4週目は白崎風花の七変化をお届けいたします。今回のお話は犬の心、飼い主知らず。ではスタート。マサハル、ただいまー。
ファンファン、
今日もいい子にしてたかな。よーし、よしよしよしよしよしよしよし。
ワン。
買い物してきたもの置いてくるから、準備できたらご飯にしようか。
ワン。
今日はマサハルの好きなささみをゲットしてきたんだよー。
やだって言ったんだよ、ミナミ。
そっかそっか、マサハルも嬉しいか。
違う。違うの、ミナミ。僕は一日中家にいたから外に行きたいんだ。散歩。
じゃあ今日は長い時間留守番頑張ったから、キャベツも追加しちゃおうかな。
まふん。
お、尻尾がちぎれそうなぐらいブンブンしてるね。
キャベツは嬉しいの。でも散歩。
ああ、でも散歩もまだだし行かないとだね。
バンバンバン。
あれれ、そんなに興奮して。さてはマサハル。
そうだよ、散歩行きたいの。やっとわかってくれた。
今日は散歩の気分じゃないんだな。だからそんなに嫌がってるのか。
わーん。
うん、いいお返事。そんなに嫌なら仕方ない。 今日は近くの公園で済まそうか。
なんで南はこんなに僕の言いたいことを分かってくれないんだろうか。何年も一緒にいるのに。
じゃあ今日のご飯準備しちゃうから、そしたら先に散歩に行こう。ちょっと待っててね。
バン。このままだと近くの何もない楽しみのない公園で終わっちゃう。どうにかして南をいつもの公園まで連れて行かないと。どうやったら、どうやったら。
お待たせ、マサハル。って、どうしたの？そんな隅っこで座り込んで。
ワンワン。
ご飯後回しにしたから拗ねてるのかと思ったら、急に元気なお返事だね。よし、行こうか。
先手一勝。リードを全力で引っ張って、とにかくいつもの公園に誘導だ。
マサハル？なんで今日そんなに張り切ってるの？
ワン、ワンワン。
こっちはいつもの公園だよ。
ワンワン。
あんなに散歩嫌がってたのに。
もう僕の言いたいこと分かってもらえなくてもいい。とにかく自力で僕のしたいことをするんだ。
もしかして、マサハルトイレしたいの？
もう何とでも言え。何年一緒にいても天然さん南には僕の伝えたいことは少しずれて伝わっちゃうんだ。僕は諦める。
まあ、いっか。マサハルが行きたいように行こうね。
ワン。
疲れた。マサハル、結局あの後2時間も動き回って、最初行きたくなさそうだったのに、どんだけ長い散歩なのよ。
ワン。
大型犬だからこれがマサハルの短距離なのかな。
そんなわけないけどね。
もしかして、私がマサハルを理解してなかっただけなのかな。
ん？
マサハルは散歩の時すごく興奮してたから嫌なんだと思ってたけど、もしそれが私の勘違いで嬉しいってことだとしたら、
ようやくわかったか。
私ってば、こんなに長い時間マサハルと一緒にいたのに全然マサハルを理解できなかった、できてなかったね。
理解できてないというよりは、もう感性の問題なのでは？
よし。今日はマサハルを理解できてなかったお詫びに、ささみとキャベツ、たくさん茹でて乗せてあげるね。
わおー。僕の飼い主は少し天然さんだけど、結果、今日の僕は散歩もたくさんできて、ご飯も大好物たくさん食べれて、大満足。終わり良ければすべてよし。
おしまい。それではお聞きください。スペシャルサンクスで、ラブグッドタイム。そして FM ラジオ川越の2曲より、今週も同日放送でお届けしてまいりましたラジオとラジコ。ここで番組からのお知らせです。
はい、ラジオとラジコ公式サイトでは過去の放送をいつでもお聞きいただけるアーカイブがございます。キーワード検索はもちろん、パーソナリティ名などのタグ一覧表示も可能ですので、ぜひご利用ください。またオリオ、すいませんお便り専用フォームよりリクエストやメッセージなどもお送りいただけますので、合わせてご利用ください。リスナー様の皆様からのお便りお待ちしております。
いい声でありがとうございます。
噛みましたけどね
さて、ここで今回アシスタントしてくださったのほさんよりお知らせがございます。
はい、先日までね、はい、ちょっと映画とかには出演させていただいていたんですが、ちょっともう
なんじゃて
放映期間が終了してしまったため、
はいはいはい、
宣伝という宣伝がないのですが
なるほど。ちなみにそのタイトルは、
100日間生きたワニ。
あ、はいはいはいはい。
の、ツイッターとかで4コマ漫画でちょっと、
は
い、バズっていたありましたね、ものに、
はい、
ちょっとした枠ではあるんですけど、はい、出ていて、クレジットにもパンフレットにも名前も載させていただいて、
ほうほうほうほう、
出演していますので、ぜひぜひ DVD とか見ていただいて、
うんうん、
出た際にはですけど、はい、
出ます
見てくださいあとは、はい、そうですね、ほぼ毎日、LINE ライブの方で、配信をしておりますので、
はい、
基本的にこの声なので昼間にこんなね、うん、眠くなるような声聞いてもしょうがないと思っているのでだいたい23時ぐらいから、
はい
夜中の2時まあ、でも3時間配信しておりますので、はい、読み聞かせ配信、ゲーム配信、雑談配信、いろんな配信してます。
はい。
ASMR を使った、
めっちゃやるやん。
シチュエーションボイスもやってますので、はい、ぜひぜひ楽しみにして、来ていただけたらなって思います。
はい。ぜひぜひ、ライブ放送見て、聞いてみてください。はい。ということでね、今週ね、今日の今週って言っちゃったの放送どうでしたか？
いやめちゃくちゃ楽しかったけど犬はちょっとも
う犬がねずっとね不安だ不安だっておっしゃってたんですけど
もうトラウマです ね
すごい楽しんでもらえて
楽しかったです
よかったかなと思います。
はい、
はい、ということで真帆さんもね楽しんでいただけました。ラジオとラジコは FM ラジオ川越では毎週火曜日0時、アイアンドウララ FM では同日23時からと再放送が4時間後深夜3時にございます。詳しくは局のホームページなどをご参照ください。さて来週の放送は第1週担当パーソナリティ川端龍太さんでお届けいたします。お楽しみに。それでは最後の挨拶いきたいと思います。大丈夫ですか？
はい。
お相手は私白崎風花と
のほさんでお送りいたしました。バイバイ。